もちろん杉越の話をしていきます。私の方から旧約の方から杉越の話をしていきます。杉越の話はもう一番メジャーって言ってもいいような子どもたちも学びの中で本当に出エジプト記のところをたくさんモーセの話たくさん勉強してますので、皆さんもモーセの話はよく知ってると思いますので、今日は杉越っていうのは自由と解放ですよね。自由と解放をもたらします。なので杉越を祝われた記録、聖書の中の記録と、その時にどういう自由と解放が行われたかというところについて話していきたいと思います。まず一番最初は本当にエジプトで奴隷になったところからイスラエルの民が一番最初に杉越ですね、こうしなさいよ、神様が羊をほふってその地を門柱と鴨居に塗って、そうすればあなたたちのところを杉越します。何を杉越するのか、イスラエルの人たちを杉越するわけです。これが一番最初、それをする忠実にそれをすることによってイスラエルの人たちはエジプトで奴隷になったところから自由にされて解放されて出ていきました。で、聖書に出てくる次の杉越を祝ったという記録ですね、はエジプトを出て2年目、この時何があったかというと、モーセの幕屋が建てられた時です。この時に市内のあらので神様が、第1の月の14日に子羊を送りなさいよって言って生贄を捧げなさい、これを、いよいよ永遠に続けなさいよということですね。それが神様との約束ですね。ただここでイスラエルの人たちはちゃんと神様に従ったかということですよね。で、実際にこのあと聖書の中の記録として杉越の生贄を捧げた、杉越の祭りをしたっていうふうなのが出てくるのは40年後です。40年後っていうのは40年間荒野さまよってましたんで、この1回目2回目の杉越をした人たちは3回目の杉越をしたっていう記録のところには出てきません。この時いるのはたった2人だけですね、ヨシュアとカレブだけです。で、この出てくるところっていうのはヨシュア記の5章10節のところに出てきます。ヨシュアがモーセから引き継いでヨルダン川を渡ります。渡ってった先でその時割礼を施すんですね。40年間実は荒野では割礼は施されなかった、衛生面とかそういうところもあるとは思うんですが、割礼をされて、なので杉越を祝ったっていう記録もそこに出てこないかなとは思うんですが、ヨルダン川を渡った先で割礼をします。これは実は勇気のいることで、ヨルダンごと渡るとそこはもう敵地なんですね。敵がいる目の前で割礼を施すっていうのは痛みが消えないうちに攻撃されたらもうどうしようもなくなるわけなので、それはヨシアが信仰を持ってそれを行ったっていうことですね。神様に信仰を持ってそれを行います。そして割礼を行って主に杉越の生贄を捧げました。で、ここでじゃあ自由と解放何が起きましたか。もちろんそうですね、神様がヨシアにあなたの手にエリコを渡したよ、渡されたわけです。そしてもう有名な話なので叫び声を上げてラッパを鳴らしてエリコの城壁が崩れました、何も攻撃しないで城壁が崩れました。そして攻めてってそこで勝ち取ったっていう、そういう自由と解放が神様の祝福ですね、本当に従っていった時ですに起こりました。で、実はその後40年、さっきのエジプトを出てシナイの荒野で今のエリコのところまで40年間かかりました。その後出てくるのがソロモンが出てくるまでです。 ソロモン王が神殿を建てますね。ダビデが主の家を建てたいって言ったけど、お前はちょっと待てよって言われて、息子の、ソロモンが立派な神殿を建てました。先週来られたジョージさんのいるレバノンの杉を使ってレバノンの杉を使って立派な神殿を建てられました。で神殿完成して20年間、そのなんでソロモン王が治めてた時代の後半ですね、20年間は毎年杉越の祝いが行われてたと記録に出ています。これ第二歴代史の8章、杉越をしたっていうのは12節から13節のところに出てきます。じゃあここで何が起こったのか。ソロモンがその従って杉越の生贄を捧げましたよ、祭りをしました、続けました。これをやった後にシェバの女王ですねがやってきて、ソロモンって知恵のある人なんだってね、私はそのこの目で見るまでそれ信じないよって言って出てきました。そしたらなんて素晴らしい、そのそこで働いてる人たちですね、給仕をする人たちとか、その仕えてる人たちの態度とか服装とか、それを見てなんて素晴らしいんだ、私が聞いてたあなたの噂よりも倍も素晴らしかった、私はその半分しか聞いてなかったっていうふうに知らない。そしてたくさんの金とか宝石とか、あとはバルサミン、こういうものを贈り物として贈りました。でシェバの女王だけじゃなくて、いろんなとこからたくさん金とかが贈られたんですね、ソロモンの。なのでソロモンの時代はものすごく栄華を極めたというふうに新約聖書の方でも出てきますね、はい、なので行っていった時にソロモンはそれだけその富とそうですね、富と知恵を、そうですね、ソロモン王は富と知恵において他のどの王様よりも勝っていたというふうに出てきますけども、本当にそれ をもらった、神様からもらった。でその後なんですけど、その後実は沢木司が治めてた時代っていうのは一切出てきません、杉越の祭りに関しては。なので四式の時代は出てきませんね。で、聖書を読まれてる方は四式の時代ってどんな時代だったんだ、本当に他の国の神様を崇めたり、それをずっと繰り返して、で砂漠つかさが出てきて、それでちょっとは良くなるんだけど、時間が経つとまた違う神様の方に行って、そういうのを繰り返してた時代ですね。なので神様に従っていなかった時代、さっき のエジプトを出てからアラノで40年間っていうのも、この間イスラエルの人たちはつぶやき続けてましたよね、神様、お腹減った、喉渇いた、肉が食べたい、こんなんだったらエジプトに帰った方がいい、もう帰らせてくれっていう、ずっとつぶやいて、なので40年もさまよったっていうことになります。なのでこの裁きつかさの時代もその不平不満だったり不信仰ですね、これがずっと続いてたので、この杉越っていう記録が出てきません。じゃあどこで出てくるのかっていうと、ヒゼキヤ王の時代ですね、アッシリアに治められてた時ですね。第二歴代史の29章と30章のところです。でこれヒゼキヤ王って何をしたのかっていうと、宮清めをしたんですね。アッシリアに宮殿をめちゃめちゃにされてしまって、それを、宮清めをしていた、した人です。で実際にヒゼキヤ王が杉越を行ったのは第一の月の14日じゃなくて、その時には宮清めが間に合わなかったんですね。なのでみんなと話し合って次の月にしましょう。実はモーセに神様も語ったんですけど、第一の月にやりますよ。でもその時汚れてた人はどうするんですか、 あの死んだ人に触ったりとかそういうので汚れてた人はどうしたらいいですかって神様に聞いた時に、神様はその人は次の月第二の月に1ヶ月ずらしてそれをやりなさいというふうに書いてあります。ヒゼキヤの時もそれを行いました。でこの時にもうたくさんの生贄が用意されたんですね。捧げられました。でこの時に何が起こったかっていうと、このアッシリアの王様セナケリブが自分の息子たちに殺されてしまうんですね。なのでこのアッシリアのその圧政の中から守られました。ヒゼキヤが生贄を捧げた時で、聖書にはここで出てくるんですけど、裁きつかさの時代からこの方今までこのような過ぎ越しが捧げられたことはなかったっていうふうに出てくるんですね。なんでまあ盛大な過ぎ越しだったので、たくさんの動物ですね、羊、牛、ヤギが捧げられたので、もうこんな大きなことはなかったっていうふうに言ってます。でその次、これはまあすぐ後なんですね、さっきのは第二歴代史の29、30章でしたけども、次が第二歴代史の35章6から9節ですね。ヨシア王の時代ですね。でヨシア王はあの実はこのさっきヒゼキヤ王はたくさんの生贄を捧げたってなってますけども、それよりももっと盛大な過ぎ越しの生贄を捧げました。でどのくらいかっていうのを聖書に書いてあるんですけども、王様の財産ですね、王様の自分の財産から民のためにヤギと羊が3万頭牛が3000頭です。それから宮の司たちですね、宮で働いている人の司たちが羊を2600頭、牛を300頭捧げました。さらにレビ人の司たちですね、この人たちが、まあ、レビ人のために羊5000頭牛500頭を捧げます。それなんで普通は捧げ物って祭司がほぐって皮を剥いでですね、こんな数祭司だけじゃできないので、レビ人とかがたくさん集められてほぐって血を取って皮を剥いでっていう、そういうのをしたっていうふうに書いてあります。でなぜヨシアが過ぎ越しを行ったかっていうと、さっき出てくるのが第二歴代史の35章と言いましたけども、その前の章34章でヒゼキヤに仕えてた人たちが宮の中から大工さん、宮を建て直すための大工さんに、まあ、賃金をちゃんと払いなさいよ。で宮の中からその宝とかを出してきて払いました。その中で立法の書を見つけるんですね。なので多分この時代っていうのはモーセの立法ですねが多分なくなってた時代なので、教えとか守りとかが、本当に取られてた時代で、立法の書が見つかります。でそれを王様の前で読み上げました。なんてこった、ここに書かれてること何一つしてねえじゃねえか、こんな約束書かれてるんじゃないか。でこの見つけられた書は、まあ立法の書の中で申命記だっていうふうに言われてます。じゃあ申命記ってどういうことが書かれてたのかっていうと、あなた方がこれを守るならば私はこれくらいあなたたちを祝福しますよ、ただ守らなければこんな呪いがありますよっていう書を見つけちゃったんですね。そんなの読み聞かされた日には呪われたらたまったもんじゃない、祝福受けたいので、これやらないとっていう風になりますね。なのでヨシアはそこに忠実に従いたかったので、そこで、盛大な過ぎ越しをしていきました。ただこれ一発っていう感じだったんですね。毎年毎年っていう感じはなかったようです。 一発ドーンと大きなのやりました。なのでその後ちょっとまた衰退するっていうのがありましたけども、ただやっぱりここで、大きく新古城祭りをお祝いしたので、たくさんのその時救いがありました。でその一発で終わっちゃったっていうのはありましたけども、で一発で終わったくさん救われたんですけども、その後エジプトのパロ、まあ、猫が来て、まあ、陣を張ったらヨシアがそれに戦いを挑んだ。猫はあなたたちと戦う気はないですよ、戦地に行きたいんで通らせてくれって言ったんです。いやならない。でヨシアはその戦いを挑みました。でも猫は戦う気はないんだよっていうふうなのを、神様はヨシアに、ヨシヤに直接言ったんじゃなくて、エジプトの王、まあ、外国の王ですね、の猫に口を使って戦う気はないんだよ、戦っちゃダメだよっていうふうに言ったんだけど、ヨシアはそこで自分の意思、神様じゃなくて自分の意思を上に持ってきちゃって、いや戦うぞ、その結果弓矢が刺さって倒れて戦車で運ばれましたけど死んでしまいましたっていうことが起こりました。あんだけ盛大なお祭りをして、あんだけその立法の書が見つかってそれに忠実に従いたいと思ったんですけども、その時に神様の言葉を聞くんじゃなくて自分の意思でそれをやってしまったがために、自分の命を落とすということになってしまいました。でその後出てくるのがバビロンの捕囚から解放されますね。この後で解放されると、まあイスラエルに戻って神殿を完成させます。そうするとそこから再び神輿の祭りが毎年守られるようになりました。でこれはもう大きな自由と解放、バビロンから解放されましたというふうに、これは絵図書の6章19節から22節に出てきます。はい、で、まあ、今話したのをまとめると、まあ、過ぎ越しエジ出エジプト記の時にこれは奴隷からの解放がありました。そして、まあ、大きなところで絵図書とネヘミヤ記に出てきます、まあ、クロス王、バビロンから捕囚からの解放があります。でもこの後マイカさんがメッセージしてくれると思いますが、その後は新約の時代になってイエス様の血潮によって罪と死からの解放、私たちは罪と死から解放されています。で、まあ、この後イエス様が再び来られた時には完全なる解放が待っていますということです。でこの出エジプト記で解放されますよね、一番最初。これは聖書の中でもう最初の方で神様が予言的に語っています。アブラハムですね、創世記の15章13節から18節の中でアブラハムに神様が言いました。この地はあなたに与えたよ、でもあなたの子孫はこのあと400年間異国で過ごします。これがエジプトでの奴隷ですよね。ただしそこで奴隷として苦しめられるんだけど、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるって書いてあります。1回目の自由と解放です。その時にはただ解放されるんじゃなくて多くの財産を持って出てくるよ。実際に彼らが出てくる時には男性のイスラエル人はエジプトの男性からたくさんの、まあ、財宝ですねもらって出てきます。女性はエジプトの女性からもらって出てきます。で実際にどのくらいの量をもらったのかはわからないんですけども、一つわかる手がかりとしては2回目に過越しが行われたアラノでエジプト出て2年目の時ですね、その時にモーセの幕屋が建てられました。モーセの幕屋の総工費はみんなどこから来たのっていうと、みんな金とか銀とか青銅とか 出しましたね、イスラエルのために。金額でいうと34億円だそうです。その幕屋の建を建てるっていうだけで34億円みんなが出し合って建てたので、もっとあったはずなんですね多分。なのでそれぐらい奴隷として使えてたので、普通に私たちが考えれば奴隷なんだから、まあ、食べるものを与えてもらえるかもしれないけど、そんな金銀財宝を持ってるわけないということは、エジプトの人たちがそのくらいのものをイスラエルの人たちにあげた。なので本当にこの創世記の15章13節から18節に書かれて、彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるっていうのは本当に上手してるんだなっていうのが、分かります。はい、で、まあこれ最初に言えばよかったのかもしれないですけども、過ぎ越しですね、14日の日、第1の月の14日が過ぎ越し、これは、ヘブル語で言うとペサハと言います。で翌15日から21日までの7日間、これが種なしパンの祭りで、ハブマンハンマハブハンマツオトっていうふうにヘブル語では言います。で、まあ、杉越はもちろん杉越と種なしパンの祭り、あとは、初子の祝いっていうふうなのも含まれています。なので、あがない清めで、子羊の血潮によってあがなわれるって書いてありますから、あがない清め、それから汚れからの清めが祝われる時ですになっています。でパン種、種なしパンの祭りなのでパン種ですね、パン種を取り除きましょう。で自分の家から自分の罪になるような偶像礼拝につながるようなものを、祭りの前にはそれを全部取り除いて、そして家を清めて、家をこの家を神様の中に捧げますというふうにしてお祭りを祝いますけども、まあ、パン種は、まあ、象徴ですよね。で何の象徴ですかと、罪の象徴ですよね。でヘブル語で放滅、で放滅っていうのには酸っぱいとか苦いとかっていう意味があります。で種なしパンはマッツァで、この種放滅が入っていないのでマッツァの意味合いとしては甘いパンっていうふうに意味になるそうです。本当にそれが甘いのかどうかは私は食べたことがないので普通にイーストが入ってる方が美味しいんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますけども、あの意味合いとしてはこういうふうな意味合いになっていきます。ですから本当に私たちの中にあるこの罪の種ですね、これを取り除いて本当に信仰に固く立って、で自由と解放の中に入っていく。今本当にこの今日明日この週末休みの日が休みの方は、ね、この時に本当に家の中を点検してチェックして、そこから罪を取り除く。もちろん自分の心の中の罪も、さっき賛美の中でもねありましたけども、それを取り除いて、そして自由にされる、解放される、そういうふうな時に本当にふさわしい春 の、 この今週は暖かかったですけども、こういう本当にこう心もワクワクするような、そういう時期ですので、その家の中をきれいにして、神様を迎える、そういう時期にしていくと素晴らしい自由と解放が得られますので、ぜひとも今日明日休みの方は明日大掃除するのもいいかと思います。おすすめします。はい、私からメッセージは以上です。あとはマイカさんにお願いします。
あれ楽しみですね。はい、アーメン。皆さん隣に聞いてください。今からイスラエルに行きますと、チケットありますかと、チケットなかったら例で行きましょうと。はい、まあ、神様は過ぎ越しの旧約聖書と を全く同じ日にイエス様をの十字架ねをかけたんですね。イエス様は1月でも12月でも、ごめんなさい、神様はいつでもイエス様を十字架にかけることができました。しかし神様は全ての時を治めています。アメン。あなたの人生も治めてますでしょ。全ての時は神様知ってる。だからこそ選ぶね、だからこそこの吸い越しの時に神様の十字架もう全く一緒の日なんですよ。全く一緒、聖書の勉強して全く一緒の日ですね。ちょっとあのだから今、行きましょう。はい、皆さんユダヤ神です、ね、ユダヤ神ですと言ってください。はい、吸い越しですね。はい、私たちはイースターは祝いません。なぜ？イースターは、コンスタンティンが作ったからで、そして、調べるとイースターはある、違う神様だからですね。だから吸い越しが今実は世界でどんどん復活しています。イースターと呼ばないで吸い越しと世界中で呼び始めています。そして鍵にあるのは人を知る時の12章とマルコの11章と15章です。 OK? 種なしパンの祭り、これは今年は10日から18の間です。10日から18ペサハって言います。先ほど言いましたけど、ヨシが考えてください。女性の皆さん、あの春の イギリスでは春の掃除っていうんですね。春の掃除、日本では基本的に掃除は1月しますよね。しかし大体の国は春にスプリングクリーニングって英語で言うんですよ。春の掃除、どっから来てると思いますか？これです。はい、なぜ何をするんですか？全ての家に行って今でも行ってますよ。あのイスラエルに今いるからね、みんな。日本じゃないよ、今分かった？イスラエルにいるからね。 OK、 イスラエルにいるから、で皆さん自分の家でこの清めてるわけですね、家を。最初はこのパン、ね、あのパンを膨らませる、ね、それをどんどん取ってるわけですね。どっかだ、どっかないかな、イーストがどっかないかな、膨らましてるものないかな、ね、いや今でもやってるんですよ、永遠にやってる2000年。 OK、 何をこれ表すんでしょうか？先ほど言いました罪ですね。本当に家からのいらないものをバイバイ。いいですか？説明します。過去の、過去に関わるいらないもの、服着てないもの、今日わざとイエス様が生きてますと書いてますけど、ね、この間私、あ、まあ、いや、それ別の話、ね、偶像もしかしたらあるかもしれない。例えば皆さん、インドに行ってもしかしたら象を飼った、その象っていうのを拝まれてますね。だから基本的には良くないです、ね、だからそういうのを取り除く。だから実際に家にあるものを取り除くがすごい今鍵です。しかし家のものだけではなくて自分の宮もきれいにしないといけないんです。パンダネっていうのはなんでこんなに細かく神様は一切家に1週間あってはいけないって言うんですよ。旧約聖書1週間、この膨らませるものを一切あってはいけないって書いてあるんですね。なんでこんなにこだわるんだろう。罪だからです。だから罪をどんどん取り除いて、いろんなもの、後でちょっともう少し説明しますけど、いろんなものを取り除いて全部なくしましょうって言ったんですよ、ね、悪意、人への悪意、それもパンダネです。人々の、許せない心、これもパンダネです。皆さん面白いのは今年、あ、まあ、次のスライドいきましょう。 OK、 はい、日産10、これは金曜日ですね。金曜日に、先ほどエルサレムに、ね、イエス様がエルサレムに入りました。エルサレムに入った時に皆様はこう言いました。皆さん宣言しますよ。ホザナ、主の宮によって来られる方に、ね、この時この間習った手を挙げて賛美しているわけですね。アメン。そしてその次、これは金曜日です。金曜日、OK、だから皆さんもう入ってるんですよ今。もうだから皆さん OK? こうしていい、ね、イスラエルにいるんだよ、イスラエル、OK? 分かった OK? 土曜日、今日、面白いですよ、今日ですよ、今日イエス様がちょうど宮を清めたんです。わー、だからこの日にこの清めの説明をするのが私とても嬉しいですね。イエス様も自分の家、なんでこんなことするか、悪意なくすね、古いパンダネはいらない、悪意と不正のパンダネを持たないで純粋な真実な心を持ちなさいと第一コリント5の8章に書いてあります。イエス様は自分の家を清めてました。私たちの模範は誰ですか？イエス様です。だから私たちも今週、私実は今日あの10個ぐらい服してましたね。あ、これ着てねえわ、バイバイ。あ、これ着てねえわ、バイバイ。あ、これ着てない、あ、バイバイ。なぜ？いらないから。意味があるんです、意味があるんです、捨てるのに。だから皆さん、自分の家を今週清めるのとてもおすすめします。そしてそんなね、いろんな、この時に、この日に、ありましたね。例えば他にこれもありますけど、ブドウ園の例えもします。これから起こるところについて、または教えについて重写しておいていきますね。はい、次の日土曜日、宮の清めね。皆さん、自分も清めましょう。何が残ってますか？何が残ってる？7日間あなた方の家にパンダネがあってはならない。これ私、人生にパンダネはあってはいけない。同じです。パンダネは罪、パンダネは悪意、パンダネは不正、パンダネはプライド、パンダネは間違った教え、パンダネは偽善。第一コリント5の16の7にこう書いてあります。ほんのわずかの種が、ほんのわずかですよ、粉の塊を全体に膨らませるのです。だからこそこのパンダネはとても大事なんです。取り除く、だからこそ、ね、祭りをするわけですね。だから命のパンを食べなさいとヨハネの6章に書いてあります。イエス様は命のパンです。アーメン。だから先ほどリョウ君がガラテヤ5章に言いました。ガラテヤ5章にいろんなものが書いてあります。これやらない、これやらない、皆さん読んでください。ガラテヤ5章で変えましょう、ね、ガラテヤ5の22に、あ、ごめんなさい、ガラテヤ2の20ですね。ガラテヤ2の20イエス様は命のパンです。だからイエス様を私たちは食べるべきです。罪は食べない。次の日行きましょう。次の日、23、13、これは、あ、ごめんなさい、さっきの一つ、この時に、プラスします。いちじくの木を枯らしたこの日です。でその後にイエス様は何言いましたか？このような信仰を持ちなさいと。山に向かって信仰を持って動けて言うんであれば、あなたは動かすことができると言ったんです。それはこの日です、土曜日です。皆さん、信仰を持ってますか？どっか痛いですか？治ることができます、ね、私ずっと腰痛いんですけどね、飛び跳ねても大丈夫、okay? どっか痛いところありますか？言っといてください。イエス様は癒すことできるよ、信仰を持ってれば。あれ、はい、次の日行きましょう。次の日、これは、10日、10日に、9だから、あ、ごめん、9ね、あ、ごめん、9、明日だね、ごめん、12が9が一軸の日ね、あと進行ね、あ、月曜日行きましょう。ここで、この女は何知ってたわけですね。イエス様、私のために用意してるんだと言うんですね。香水を開けて、弟子たちは、なんでそんな、もったいねえ、献金にできるのに。しかしイエス様は何ですか？彼女は知ってるんです。私がこれを必要だとして、香水ね。そしてここでユダの裏切り金をもらう約束をしました。ユダの、これがこの日です。そしてもう一つ言いたいのは、ここで一番、ある人が来ますよ。 あなたを信じるには何をすればいいですか。いいですね。
私一番これ大好きなんですけど、
マタイ、マルコね、マルコの12-28、すべての命令の中でどれが一番大切ですか。皆さんこれを覚えてください。一番大切なのは、私の神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよと書いてあります。皆さんそれが第一なんです。 OK、 それがこの日に言うわけですよ。23-13、この日に言うわけ。これが要するに第二命令は何。次はこれです。隣人を愛して、愛せよ。隣人って言ってください。愛してるよ。愛してるよっていうことを日本人なかなか言わないですけどね。言わないといけないですって言ってください。はい。愛してると言わないといけないですって言ってください。皆さん、今週おすすめします。これずっとマルコの12章から14章読んでください。その後、次の日、夜ですね、ごめんなさい、夜、10日の夜に吸い越しの、食事をしますね。あ、スキップしたかな、どっか消えた、消えたら大丈夫。あ、これは、あ、これなんかです。なんで一人で入ってる。あ、ごめんなさい。はい、吸い越しの食事をしますね。最後の晩餐、はい、これ来週しますね。土曜日、私たちこの場所で吸い越しの食事をします。実際にものじゃないんですけど、そして聖餐式、神様と初めてイエス様が聖餐式その日やりました。そしてゲッセマネで祈りました。そしたらユダがうなぎりました。そして夜中の裁判になりました。この時ペテロも、あなたを3回絶対、言いませんとペテロが言いましたけど、言いました。いや、最悪な一日ですね。裏切られ、裁かれ、裁判にかけられ。皆さん、本当にイエス様が私たちしたこと、今週覚えてください。次の日、次の日じゃない、これ面白いんですけど、これがいいですか。これが鍵です。なぜぴったり時間も日にちも一緒かっていうのは、これ見てください。これ旧約聖書、新約聖書、いいですか。はい、夜明け、道行け、茨の冠を受けました。十字架を背負って前進。大変です、皆さん覚えてください。イエス様でしたこと。はい、マルコの14に9時、9時って言ってください。9時、はい、十字架にかけられました。はい、旧約聖書、子羊を裁判に、9時です。全く一緒です。なぜ、イエス様は私たちの子羊です。アーメン。言ってください。あなたの子羊です。そして15時って言ってください。3時、今3時じゃないよ、3時。はい、イエスの死、その声を振りた後、祭司が子羊の首を切るんです。全く同じ時間です。そして終了したって言うんですよ、皆さん。新約聖書何言いますか。一緒です。終了した。皆さん、住み越しイエス様の復活、全く一緒です。だから私たちは祝うんです。イエス様も祝ったからこそ私たちも祝うんです。すべて支払われたんです、皆さん。すべて、すべて支払われたよと言ってください。素晴らしい。最後、宣言しましょう。見よ、神の子羊。ハレルヤ。だから私たちは今週、この古いパンを取り除きなさい。いらないんです。悪意、 犠牲何もいらないんです。イエス様が取り除くことができるんです。前進したいですか。先ほど言ってました、皆さん文句文句文句で40年間アラノ、もうアラノ嫌だ。ヨハネの8章11節、
罪を二度と起こすな。
皆さん罪を起こしてますか。私たち罪人ですけど、私たちがイエス様に近づくほど近づくほど近づくほど罪をだんだん犯さなくなります。
ローマの 7-25、
私たちイエス・キリストによって解放された。皆さんイエス・キリストがあなたを冠を受けて全て鞭打たれ十字架にかかった理由は何ですか。あなたがもし罪を犯した時に神様は私の罪を許してください。しかしその罪をなるべく繰り返さないことが私たちの努力です。コロサイ1の、ごめんなさい、私たちは本当に、ね、このイエス様に向けるべきです。ガラテヤ開けましょう。ガラテヤ、これ開けて終わります。今週パワフルですよ。パワフル、力強い一週間です。あ、最初にね、ハレルヤと叫びましょう。ハレルヤ、最初2の20読みましょう。私は一緒に読みましょう。一斉のせ、私はあれ、あ、まだ開けてないみたいな皆さん聖書一番大事ですよ、はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているおられるです。今私が肉にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。キリストが生きてます。なぜ罪を犯すんですか。キリストが生きてます。なんで悪気を思うんですか。キリストが生きてます。なぜ人、他の人に悪口言うんですか。キリストが生きてます。なんで、なんで悪い罪を犯すんですか。罪をなくしましょう。ガラテヤ5章1章、キリストは自由をさせるために私たちを解放してくださいました。はい、解放したされたよと言ってください。
解放されたよ。
だから、隣に、
だから
二度の失敗ダメだよ。同じ失敗繰り返さないで脱出しようよ。
脱出しようよ。
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 アメン。一番大事です。はい、ホー、はい、ホ
ーホー
はい、19から読みましょう。5の19、肉の行いは明白であって次のようである。 不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵争い、その身、憤り、党派心、難しい日本語、分裂、分派、妬み、酩酊、勇気、そういったのはいらないです。言ってください、いらないです。
いらないです。
はい、子供たち、しかし御霊の実は
愛、
喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。アーメン。皆さん、全く神様は私たちの命です。パンダネいらないです。神様が私たちしたこと今週覚えましょう。毎日何かがあるんです。だから1週間10日から18は祝う時ですね。アーメン。立ちましょう。 皆さんすごいでしょう、この旧約聖書と新約聖書、時間までぴったりですよ、時間まで。だから私たちは聖書を祝うわけです。アーメン、ハレルヤ。手を挙げましょう。主はあなたを感謝します。繰り返してください。
主はあなたを感謝します。
この週あなたを覚えます。
この週あなたを覚えます。
毎週覚えるべきですけどね。よし、今週が一番いい日です。もう二度と繰り返さないパンダね。そうしましょう。しよう、
しよ
う。私に見せてください。
私に見せてください。
残っている、
残っている
パンダねが人生の中にある。
しよう、
あなたの血しようで
私の家を
清めてください。
私の心を
清めてください。主を見せてください。
もういらないです。
本当にいらないです。
ダビデは言い
ました。これ繰り返す。ダビデは言ったね、悪を憎めと。だから本当にいらないもので、ね、慣れちゃダメなの。私は昔短期だった。しかしある若い時に全部なくした。いらなかった。自分でいらなかった。しかし何でしてたか分からなかった。しかしなくなった。呪いは打ち砕くことができるんです。イエス様は十字架にかかって勝利を得たのです。あなたのために勝利を得たのです。あなたのために勝利を得たのです。宣言しましょう。主を感謝します。
あなたは私のために
勝利を得たからです。アーメン、ハレルヤ、
アーメン。
だから解放されました。
解放されました。
アーメン。歌いましょう。ハレルヤ。